もしもし。
もしもし、はい、よろしくお願いいたします。
テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
45歳。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
34ですね。
34、はい、お子さんは？
いないです。
いないですか。お二人で暮らしてるわけですね。はい、はい、分かりました。でどんな相談ですか？
妻が妊娠したんですけれども、
はい、
3週間ほど前に私の子供でないことが分かりまして、
はい、
まあ、知人ですとか親とかにこう相談したんですけれども、
はい、
まあ、人それぞれ考え方が違いまして、
はい、
私が考えていることが正しいのか間違ってるのかっていう迷いみたいなのが非常に生じてきてしまったんですね。
はいはい。
まあ、私の考えていることが本当に間違ってるのかっていうことをちょっと聞いてみたいなということで、
はいはい、まあ、それはこれだけの事件が起きれば誰だっていろいろ迷いますよね。結婚してから何年ぐらい経つんですか？
5年です。
5年ですか。
はい。
それで3週間前に分かったということですね。はい。
それから2週間経って妻は中絶したんですね。
中絶？
はい、下ろしたんです。本人がですね、その父親になるべき人がいない、誰か分からない、うん、
あ、これ誰かが分かんないんですか？
そうです。でそれは一番に妊娠を告げられた時に離婚するしかないというふうに思いましたので、
うん、
まあ、その後の生活ですね、妻自身が日本人ではないんです。
あ、そうですか。
はい。それでまあ別れた後に養ってくれる人が、
うん、
いるかどうか、まずはまあ相手が誰なのかっていうのが気になりましたんで、
うん、そりゃそうですよ。
その時に知らないっていうことを言われたので、誰とそういう行為をしたんだっていうことを聞きましたら、
うん、
私もたまにあの出張とかありますので、
うん、
そういう時に外に飲み行って、
うん、
飲んだ後で気がついたら朝になってホテルにいたっていう言い方をするわけなんです。
うん。
で、まあそれが本当か嘘かもそこまで問い詰めてはいないんですけれども、
うん、
産むと言ってましたので、
うん、
産むのであれば私としては生まれてきた子が自分のお父さんはどこにいるのかもわからない、誰かもわからないっていう、そういう子を産んでは欲しくはないっていうことは伝えたんですね、
うん、
ただ妻はそれでも私はせっかく授かったんだからどうしても産みたいっていうことを言ってたんです、
うん、
その後おろしなさいとかそういうことは言わなかったですけれども、それからまあ2週間ぐらい経った後に、
うん、
突然ですよね、まあ、明日行っておろすからっていう話をしてきたんです。
奥さん一人で決断したっていうことですね。
そうです。
ただご主人が出張に行ってですね、
はい、
飲みに行って、
はい、
知らない人と、
はい、
気がついたらホテルで裸になっていたっていうのは、
はい、
ノーマルな心理状態じゃないですよね。
ないですね。
もうあなたたちの夫婦関係が破綻しているか、
はい、
あるいは他になんか重要な問題を心に抱えているか、はい、何かを隠してるからですよ。
ここは私も反省しているところなんですが、
うん、
妻は子供が欲しいっていうことはずっと言ってきたんです、
はい、
で私は決して作らないっていうつもりはなかったんですけれども、
はい、
結構まあ飲酒が好きでこう習慣になってしまってて、それが過ぎるとやはり、まあ、子作りするような状態にはならなくてですね、セックスレスの状態であったっていうことは事実。
だからもう夫婦関係破綻していたというふうに考えていいわけじゃないの？
はあ、はい。
で恋愛結婚？
そうです。
恋愛結婚で、
はい、
夫婦関係が破綻していて、もう奥さんの方は誰もわからない子供だっていうことで、
はい、
産むのは諦めたと。それであなたはこういうことで離婚しようと思ってるけれども、自分の判断は第三者から見るとどういうことだでしょうか、はい、っていうことですね。
いや、私は 夫婦関係を続けていくのであれば、私もそうですし、妻も今回起こしたことに対して、
うん、
お互いきちんとやったことを認めて、そういう関係でないとまず続けるということは考えられないっていうことと、私自身は妻がもう別れたいっていうのであれば、
うん、
別れようとは思ってるんです、
うん、
その考え方がそもそも複数の方にこう相談したところ考え方が違うんですね。そもそも続けてるのはそんな話なんかありえへんっていう言い方もする方もいらっしゃいますし、考えがそもそも間違ってるのかっていう。
わかりました。今日はですね、スタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、
はい、
ご指導いただきたいと思います。
はい、はい、お願いいたします。
こんにちは、中川です。
あ、よろしくお願いいたします。
奥様は外国の方っていうことでしたよね、
はい、
結婚された頃っていうのは奥様お仕事はされてたんですか？
してました。
どういうお仕事だった？
まあ、サービス業ですね。はい。
あなた自身、妻は子供欲しいと言ってきたけれども、
はい、
私は作らないつもりはなかったんだけども、
はい、
深酒で、
はい、
っておっしゃって、要するにセックスレスっていうのは、酒飲んですぐ寝ちゃうから、セックスの関係が、結婚が全くなかったっていう状態が続いたっていうことなの？
結婚4、5年ですけど、
うん、
初めの頃はありましたが、
うん、
その間別居ではないんですけどね、お互いの仕事が何年か一度こう転勤があるんですけれども、
うん、
結婚してから2年間ぐらいはですね、
はい、
一緒に住んでない時期もあったんですね、
はいはい、
でそのうちに年に1回とかそんな関係にここ3年ぐらいなってます。
まあ、ただね、それはそれとしても根本的な問題は、その奥様がなすったことはちょっと全然別種のことなんですよね。
はい。はい、
だからそれはイーブンな話ではないから、
はい、
奥様がなんでそういうことをしたのかっていうことは、奥さんとお話ができないっていうのはどういうことなのかなっていう、素朴にそこがわからんので。
話が全くないわけではないんですね。妻は妊娠したっていうのは私と別れるためって、離婚するためっていう。
そういうことを言うの？
ことをまず言ってきましたね。ただ、まあ、それが今までもこう問い詰めたりとか、
はい、
言い過ぎた時に、
はい、
物に当たったりですとかね、
はい、
物壊したりとかってしたことも何回かありまして、だから短期間で問い詰めて聞くよりも、まあ、時間がないわけではないので、
うん、
タイミング見ながらそこは絶対はっきりさせておかないといけない部分だとは私も思っているので、時間かけながら確認していこうかなっていう。
いやいや、ちょっと待って、今気になったのは何？奥さんはあなたと別れるために作ったんだとまでおっしゃったわけ？
はい、言いました。はい。
ちょっとね、話が全然違うんだけども、
はい、
あなたはやっぱり奥さんのこと好きなんだね。
そうですね。
でも奥さんの気持ちは本当はどうなのかね。
そうです。だからそこはもう、まあ、そういう目的でそういう子に及んで妊娠した、私は別れたいっていうのであれば、もうそうするしかないっていうふうに私自身は思ってるんですね。ただ最近の、まあ、中絶してから行動を見てると、こいつは本当に別れたいのかなって思うことがあるんで、もし私と続けていく気が本人にあるのであれば、今回起こしてしまったことの理由ですとか、そういうものはきちんと確認した上で続けていこうっていう。
ね、率直な私の感想を言うんだけども、
はい、
あなたたちの絆っていうのかな、
はい、
まあそれは奥様側の気持ちなのかもしれないけれども、
はい、
それがやっぱりあなたが思ってるほど強いもんではなかったんだと正直思うんですよ。
はい。はい。
だとすると最低限やっぱりどっか冷却期間を置いた方がいいのかもしれないよ。
はい。
少なくとも冷静にね、一緒にやっていく気があるのかどうかも真正面からね、
はい、
きちんとした形でお話しされないとダメだよね。
そうですね。
時間かけてじゃないと思うよ。
はい。まあ、今から3週間ぐらいの間にき ちんと確認しなければなっていう。
ここまでのことがあっても彼女のことが好きだっていうあなたの気持ちっていうのはどこにある？
なんでしょうね、よくわからないですね私も。
今ちなみに普通に2人で生活してるんですか？
してますね。
ただ奥様のあなたがおっしゃってるイメージの部分と、
はい、
起きた事柄の落差が、
はい、
ちょっとあまりにもね落差があるもんだから、
はい、
それはやっぱりあなたに対するなんか気持ちのありようを反映してるように思えてね、
はいはい、
だとすると一緒にやってけんのかいなと、
うん、
いう感じは正直言ってしないでもないのよね、
はい、
だから私が今申し上げられることはね、
はい、
周りの意見がどうこうということじゃなくて、
はい、
あなた自身がやっぱり奥様ともう少しお話になって、
はい、
その上であなたの考えとしてどうすると、
はいは
い、いうことをお決めになるしかないことですよ。
わかりました、はい、
ちょっと加藤先生に変わりますね、
はい
はい、
中川先生のご意見と僕も同じなんですけれども、
はい、
離婚をするために妊娠したとかですね、
はい、
まあいろんなことの話を総合すると、
はい、
事実がどうなってるんだか分かんないわけですよ、
はい、私が確認できてない。
だから事実が確認できてない時に、
はい、
こうした方がいい、ああした方がいいということを言うにも言えないんですよね。
はい、はい、
それでひょっとすると奥様からすると嘘をついているんではないかもしれないんですよ。存在感喪失症状って言ってね、
はい、
自分がしていることをしているという実感がない、まあ、自分という存在そのものが感じられないという人っていうのはいるわけです。それで当事者であるあなたたちが存在感喪失症状に陥っていて、はい、もう一つ人と心のつながりを持っていないっていうことなんですよ、
はい、
だから周りの人にあなたが相談したら、
はい、
そんなこと考えられないと、むしろ僕から言わせればそっちの方が正常なんですよ、
はい、
だけどそうだと言うんですから、
はい、
なんかあなたあの小さい頃に思い出したら辛くて生きてられないっていうようなことがあったとか、なんか
ないですよね。ただ妻自身が、
うん、
私はもう何のために生きてるのかわからないとかっていうことは、
うん、奥さんも存在感喪失症状なんですよ、
はい、
だから実際にあったことをご自身自身がもう、はい、本当は分かってんだけれども、
はい、
分かるのが怖いから、
はい、
忘れて生きてきてこうなってしまったということだろうと僕は思います、
はい、
今のあなたの話を聞く限り、
はいはい、
僕も中川先生ものおっしゃるように、
はい、
どっちがいいということを相談されてもどっちがいいということは言えますね、
はい、
ただこれから、
はいはい、
生まれてから、
はい、
45年間の人生を、
はい、
正直に考えてみてください、
はい、
必ず怖くて認められないようなことっていうのがあるはずです、
はい、
そこが全ての原点です、
はい、
よろしいでしょうか。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
人間が正常であるためには、誰かと心がつながっていることが必要です。